瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに電話で非常持ち出し品と家庭内備蓄についてお伺いします。電話がつながっています。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は非常持ち出し品と家庭内備蓄ということなんですが、市民の皆さんが日頃から備えておかなければと思っているものですね。
はい、昨今は毎年のように地震や風水害が日本各地で発生していますよね。災害が起こってから我が家には何も備えがなかったと気づくのでは手遅れです。
はい、災害の状況を見ると災害が起こる前に避難しなければと思いますし、そのためには非常持ち出し品、備蓄品を備えなければとも思いますね。
ですが災害から日が経つにつれてその思いも薄れ、備えなければと思っているけどまだ何も備えていませんという声も聞かれます。自然災害は忘れたことに突然やってくるものです。横井さんは非常持ち出し品の準備と家庭内備蓄を行っていますか？
私はですね、多めに水分と長期保存できる食品などをちゃんと備えてますよ。でも非常持ち出し品と備蓄品ってどういう区別なのかよくわからないんですが、
非常持ち出し品というのは災害の危険が迫っていて急いで避難をする際に自宅から緊急的に持ち出す品々のことです。避難をするときになって慌てて用意していては間に合いませんので、すぐに持ち出せるように備えて準備しておく必要があります。
避難するとき、ちゃんと両手が使えるようにリュックで非常持ち出し袋を準備しないといけませんね。
そうですね。あとは重さが重要になってきます。何でもかんでもリュックに詰め込んでしまっては避難をする際に支障が出る場合もありますので、男性で15キロ程度、女性で10キロ程度を目安に準備しましょう。
はい、例えば足首まで水に浸かってしまうような状況で避難する場合には重いものを背負っていては危険ですからね。まあ、もちろんそのような状況になる前に避難は完了しておくというのが理想ですね。ただ何をその袋に入れておかなければいいのか、入れておかなければいけないのかがちょっとわかりません。
非常持ち出し袋に入れておかなければいけないものは、災害が起こった直後で外部から支援が届くまでの間に必要なものを入れておきましょう。まずは非常食と呼ばれる食料です。
ということは日持ちするものがいいですよね。乾パンやクラッカー、缶詰、インスタントラーメン、カップラーメンを準備すればいいですか？
お湯や水を入れてしばらく待つだけで食べられるレトルトのご飯もあります。五目ご飯やわがめご飯、赤飯などいろんな種類があります。ホームセンターやスーパーで防災コーナーを設けて陳列しているお店もあり、気軽に買うことができますよ。
身近なところで手に入るんですね。食料の他には水も備えなければいけませんよね。
そうですね、1人1日3リットルが目安と言われています。消費期限の長いペットボトルに入ったものをお勧めします。最近では10年間の保存が可能な商品もありますよ。
生きていくために絶対に必要なものですよね。ではこういったものどれぐらい用意しておけばいいでしょうか？
災害が起こった直後には道路の損壊などにより物流が停滞することもあり、すぐに支援が来ない場合があります。外部から支援が届くまでの期間を想定して3日を目安に必要なものを用意しておきましょう。
食べ物と飲み物の他には何を用意すればいいですか？
怪我に備えて、救急用品、夜間の行動に備えて、懐中電灯、正しい情報を得るためのラジオ、衣類や肌着、現金、預金通帳、印鑑など貴重品も持ち出さないと困ることになります。
懐中電灯やラジオには取っ手を回すと発電してある程度の時間使用できる電池のいらないタイプもありますから、そういったものも防災用としては便利ですよね。
そうですね、電池式ラジオであれば予備の電池もしっかり準備しておきましょう。他には薬も準備されるといいと思います。特に持病のある方は薬とお薬手帳なども備えておきましょう。
ご高齢の方などは特に忘れないようにしておきたいですね。
また赤ちゃんがいる家庭では赤ちゃん用のミルクやおもちゃ等も必要になります。
家庭の事情によって備えるべきものは変わってくるということですね。 定期的に中身を見直して必要なものが入っているのか、また反対に必要のないものは入っていないかもチェックしないといけませんね。
そうですね。非常持ち足袋だけではなく備蓄品の用意も忘れないでくださいね。今後30年の間に起きると言われている南海トラフ地震は日本の大きな範囲に影響すると考えられています。
太平洋側は津波の被害が危惧されていますよね。
その通りです。津波が発生し海辺の市町に大きな被害が出た場合はそちらが優先的に救援される可能性があります。
ということは津波の被害が想定されていない瀬戸市への救援は数日後になることも考えられますよね。
そうですね。救援が遅くなることも考えその間は自力で生活するために少なくとも7日分以上の備蓄品の備えをしておきましょう。
7日分となると結構な量ですね。消費期限を気にするのも大変になってしまいそうです。
非常用の保存食ばかりで大量に備蓄する必要はありません。例えば日常で使っている食材を最初に少し多めに購入しておいて消費したらその分補充していく。そうすることで常に一定量の飲食物を自宅内に備蓄することができます。
非常持ち出し品でもお話のあったインスタント食品などですね。
はい、缶詰などでしたら食べ慣れているものもあるかと思いますので有効に活用しましょう。ただ普段使いできるものには消費期限があまり長くありません。定期的に使うことと買い足すことを同時に行うことで備蓄を維持しましょう。
なるほど。備蓄品を使うときに災害時を想定して調理してみるということも訓練の一つになりますね。
手ぶもの以外では例えば寝ているときに地震が起きた場合には割れたガラスなどが床に落ちている可能性が高いので枕元に運動靴か厚手のスリッパを置いておくことも災害への備えの一つです。火災が発生した場合にすぐ初期消火ができるようご家庭に消火器を備えておくこと、常にお風呂に残り湯を溜めておく状態にしておくことも大切です。
お風呂の水であれば例えば断水した場合でもトイレ用の水などの生活用水として使用できますもんね。断水してトイレで水が流せないと困りますからね。
地震の備えに必要なのは非常持ち出し品や備蓄品だけではありません。避難経路や避難場所などを家族で確認する、家具転倒防止や窓ガラスの飛散を防止する、住宅の耐震診断や耐震補強をすることなどもう一度確認してみてください。
はい、自分の命は自分で守る、これが防災の原点ですね。
そうですね。大規模な災害には普段から自分の命は自分で守るという意識を強く持てるかどうかにかかっています。
自分の命を守ることができれば例えば近くの人を助けることもできそうですし、さらにこの自分の身を守るというのがいかに大切なことなのかよくわかります。
そうですね。周りの人に助けてもらう立場にならないようにしたいですね。
はい、今日は非常持ち出し品と家庭内の備蓄というお話をお伺いしてまいりましたが、皆様いかがでしょうか。すでに備えているという人も今日冒頭にあったお話のようにだんだん防災の記憶薄れているというパターンあるかもしれません。そして家庭ではお子さんの成長などに応じて備えておくものが変わっている場合なども考えられるかもしれません。改めて今日の機会にご自宅での防災の備えの状況ご家族皆さんで考えてみてはいかがでしょうか。そして改めて日々消費できる商品っていうのもチェックし続けることが那須さんこれ大切になりそうですね。
そうですね。一度ぜひ確認してみてください。
はい、ぜひお買い物などに行くときに長期保存に適しているものかなども防災の目線からお買い物も日々していただくことが日頃の備えにつながっていくようですよ。今日は瀬戸市役所危機管理課那須さんに非常持ち出し品と家庭内の備蓄についてのお話をお伺いしました。ぜひご家族皆さんで防災のことを考えてみてください。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。